POD。 お昼前にお邪魔します。トークへ東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。今週もキャプテン高橋みくにと、
今日もハピネス山下です。あ、間違え
た、フルネーム言ってあげて
今日もハピネスの山下遥です。二人でお送りしていきます。
イエーイ、よろしくお願いします。
この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。
お願いします。
なんと私22歳になりました。
イエーイ、おめでとう。にゃんにゃん
にゃんにゃん、まあにゃんにゃん、はい、
嫌なの
嫌ですね。にゃんにゃん、
22歳の抱負なんかありますかね。
わあ、そうですね、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあある、ね、
待って、抱負、
え、今年初めて聞かれた、ま
あ、そうですね、聞かれると思ってなくて
誕生日の恒例じゃん。
そうですよね、まあ、うん、まあ笑って歩んでいけたらいいかなって。
うん、大事よ。
やっぱ22歳ってまだ若いと思うので、うん、頑張れば
頑張れば若いよ
私の心の中では、うん、でも後輩も入ってきてくれたので、まあ、大人、
うん、
大人山下さんとして大人山下さんとして歩んでいけたらなと思いますね、うん、
素敵よ。
視野を広げていきたいと思います。はい、早速ですけども5月28日29日に行われた日向坂46のライブ、オーバーザザザザ、
え、おいおい、オーバーザレインボー、
オーバーザレインボーに来てくださったファンの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ライブの感想とかは後日お話ししますのでお待ちどうください。
お待ちどう出前
ください。まあここからは私たち二人にやるエピソードトーク、はい、していきたいと思うんですけど、なんかありますかね、うん、
これね、ライブのね感想などは後々にね話しますから、
はいはい、
どうする。
わー、最近
は、最近今はその収録時点では、はいはい、リハーサル期間ですね。
そうですね。
で、
はい、
まあライブ見てもらったらわかるけど、結構リハーサル現場にこうご期生ちゃんがもういたり、
はい、
あと日向坂で会いましょうもご期生がこう参加したりと、
うん、
割となんか後輩たちによく会ってますね。
会ってますね、うん、はい、可愛いですね。
どうなんよ初めての後輩どんな感じ、ドキドキするよね。
めっちゃドキドキしますね。なんか人見知りないと思ってたんですけど自分、うん、結構人見知り出ちゃって、
うん、
でもどう接していいかなと思った時に、やっぱ先輩方に私救われていたので、加入して間もない頃に、
あら、
いっぱい喋りかけてくださったのが本当に嬉しかったので、喋、うん、りかけようと思って、うん、一緒にパフォーマンスする曲とか、
うん、
分からないところあるみたいな、もう片言のため口で、
分からないことある。
リブラート聞かせながら、
その慣れない感じも可愛いのよ。
そうですよね。でも本当にダンスも歌も上手で、
そうなんだ。
もうびっくりしました。
私まだ全然見たことなくて。
本当ですか。結構
そうなのよ、
びっくりします。
楽しみ、
はい、
どんな子たちなのか私も全然さ知れてないから、はい、
そうですよね、
これからだよね。
そうですね、これから徐々に、
う
ん、
どうなっていくのか、
はい、聞いていきましょう、
聞いていきましょう、うん、いやもっとねコミュニケーション取っていこう。
そうですね、それが大事ですね。
もうだって4期生と5期生がもう大半じゃん。
はい、
もう
グループの中
で 2,3 期の人数がね、そうそう、少ないから、
はい、
みんなともっと喋んなきゃなと思う。
私もいっぱい声を発していきたいと思います。
ありがとう、
はい、
助けてね
いやー任せてくださいということであ
、メール、
あ、メール
読みましょう。ぜひ、
ありがとうございます。
東京都ラジオネーム増えるメガネくんからいただきました。
ありがとうございます。
高橋さん、山下さん、こんばんは。
こんばんは。
お二人はこれで金曜のお昼は3度目を迎えましたが、勝負事などでは3度目の正直という言葉が使われます。山下さん、意味はわかりますか？
はい、これはもう舐められてますよ
舐められてますよ、
舐められてますよ。
いいよ、
3回目に成功を果たす。
おー、うん、
意味を、え、ほんと合ってますよね。
合ってる。
1回目ダメだとしても、2回目ダメだとしても、3回目で絶対に成功するっていうのが3度目の正直です。
うん、
インプットしてください。
はい、正解です。意味、はい、1度や2度うまくいかなかったことも、はい、3度目には確かな結果が得られる
だそうです。そのままそのまま、うんうん、え、私結構 Google ですよね頭
そうだね。でもこれはちょっとレベルがね低めかなと。
ちょっと舐められてますよね。
舐められてるよこれは。増えるメガネくんに、
うん、はい。続きまして北海道の33歳男性坂高さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前の放送で鈴鹿さんと達成されていた鬼レンチャンの賞金の使い道を QOL を上げるために使いたいとおっしゃっていますが、おすすめはマットレスです。オードリーの若林さんもマットレスを変えてから寝られるようになったとラジオでおっしゃっていたぐらい、物一つで変わります。かなり変わります。自分は若林さんの使っている西川さんのマットレスではなく、トゥルースルーリーパー、トゥルースリーパーですが、かなり睡眠の質が向上し、この年でも翌日に疲れを残さず休めています。リハ期間などハードな時期は特に重宝するんと思うので、ぜひご検討していただければ どうですかみたいな。
マットレスね、確かに安い買い物ではないもんね。
そうですね。
いやでもあの私これ買い替えちゃって、
お、
でもそんな最近とかじゃないんですけど、
はい、
その一人暮らしを始めた時にね、
うん、
ケチったの。
お、
なんか私結構どこでも寝れるから、
うん、
まあ寝れる場所があればいいかなと思って、
はい、
フレームとマットレスのセットのものめっちゃ安いのを買ったのね、うん、
はい、
それで初め、しかもシングルサイズ。
おお、意外。はい、
え、そう、この身長170の私がだよ、170の私がシングルサイズでこう寝てたわけですよ、
はい、
それでまあしばらく過ごしてみて、初めはね、まあ、寝れるだけでいいや精神だったからよかったんだけど、はい、なんかだんだん合わないな、腰痛いなみたいになってきちゃって、そのリハーサル期間とかに入った時に、
はい、
でこれは良くないと、うん、でお母さんと相談して、なんか粗大ゴミの出し方とか分かんなかったから、
うん、
だけどもうお母さんに任せて、
はい、
そのマットレスさんはバイバイし、
うん、
やっぱ大の字で寝たいなと。
いやそうですね。
次は、はい、あのセミダブルのちゃんとしたのを買いました。
お
それもあのご卒業された二部あかりさんにご相談して、
はい、
あとスタッフさんとかいろいろ聞いて、これいいよこれいいよって言ったのを買ってもらったじゃない
です
か。買った、自分でちゃんと買いました。のでだから割とマットレスには困ってないんですよね、
はい、もうちょうど買い替えてしまったということで、
うん、そう去年ぐらいに買っちゃったので。
え、どうですかその使い心地は。
良い良い。
あ、良いですか。
うん、やっぱね、
そうですね、
睡眠大事だなって思った。
じゃあこのマットレスはなしということですね。
募集しといてすいません、マットレスはごめんなさいあります。
はい、では続きまして兵庫県の30歳男性ピーマンの箱詰めさんからです。
ありがとうございます。
QOL の上がる自分へのご褒美ですが、除湿機がいいと思います。これから梅雨で湿気の多い季節になると思うのまですので、おすすめです。
あ、惜しい。
先輩の松田このかちゃんにも除湿機を買ってよかったとラジオで話していました。
へえ。
除湿機、
買おうなんて思ったことない。
除湿機確か
に。持ってる。
はい、
持ってる。
なんか空気清浄機プラス除湿機みたいな。
え、ねえ、空気清浄機ってどうですか。
あ、結構私は空気変わるなって思いました。
空気変わる、なんかその人生変わるなみたいな言い方
空気、
え、違う、あるとないと。じゃあ、
いや、そうですね、夏は結構、うん、私は使ってましたね。
あ、夏場。
はい。
へえ。
夏なのかな、使ってたの。まあ忘れましたけど私は結構あの空気が新鮮な方が好きなので、
うん、
まあ部屋にその食料の匂いとか、
あ、そうだね、
とかあった時とかもうピーってつけたり。
なるほどね。
なんか寝る時もつけたら、喉潤ったりしました。
え、加湿器だ。加湿のモードがあるってこと。
はい。え、加湿器、除湿器、空気清浄機みたいなついて、
めっちゃハイブリッドのやつ持ってるんだ。じゃあ、
いや、なんかありますよね、知らないんですけど
なんでだよ、
そういう
使ってるのに。
そういう系の、そういう系の。
まあまあありそうではある。
はい。
え、それいいかもね。確かに
確かに梅雨は除湿機ありますね。
なんか前去年の、まあ、冬頃に加湿器をめっちゃ探してたのね。
はい。
というかもう喉を何回か潰しちゃったことが。
そうですね。
そう、あったじゃない。
はい。
なんかそれが頻繁にというか半年に1回とか起こるようになっちゃって、 で、そろそろ加湿器本当に買おうかなって思って見てたんだけど、うん、その冬頃、
はい、
やっぱもうなくて人気のやつは。
ああ、そうなんですか。
だから次の、だから冬が来る前、秋頃にそうやって大きい買い物するのありかもね。
そうですね、結構ずっと使いますもんね。
そうだよね、
はい、
喉が資本ですからね。
お、歌いますもんね。
はい、歌いますから。いいね、ちょっとどこのか教えてね、後で。
あ、わかりました。
覚えてる？
いや、どこですかね。
じゃあもう帰ってから写真を教えてください。
はい。ということで、いや、めっちゃ笑いましたね、本当に。
大爆笑だったね。
はい、大爆笑のオープニングはこのくらいにしまして、一曲いきましょう。日向坂46の最新シングルから一曲お聴きください。日向坂46でジャーマンアイリス。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション、ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、キャプテン高橋みくにと、
今日もハピネス山下遥でお送りしています。
ちょっとここで番組からお知らせです。
はい、
本日から番組オリジナルステッカーを4枚1セットでプレゼントすることができるようになりました。やったー！
やったー！ついに。
毎週メールを送ってくれた方の中から抽選で2名にプレゼントしていますので、ぜひメール送ってください。
はい、たくさん送ってくださいね。私とみくにさんのスペシャル、
そうよ、
新バージョンのステッカーも
頑張ってデザインしたから
ありますね。
お楽しみに。
はい、
さてここからは私のコーナーをやってみたいと思います。
お、
題して高橋毒にこちら私は初出演した時にラジオネームごま油あけみさんが考えてくださったコーナーでして、
うん、
メールにはみくにちゃんは先輩やオードリーさんにもズバズバ言っちゃう毒舌キャラに定評があります、うん、そこで届いた相談メールに毒舌でズバッと答える高橋毒にのコーナーを聞いてみたいですというリクエストが来まして、その場で盛り上がりコーナー化しましたただまあ私はアイドルですので、なんかひどい言葉をね使ったりはもちろんできませんので、うん、思ったことをストレートに言っていきたいと思います。
お、
あとね、日向坂のキャプテンということもありますので、ちゃんとした自分の意見を言えるように訓練もこちらでしたいと思います。
あ、いいですね。私ズバッと言えないタイプなので、今日学ばせていただきたいなと思います。
学ばなくていいのよ、こんなとこは別に。
いや、学ばせてください。
わかった。で、まあこれが毒舌になるかどうかわかんないけどね。
1枚目、愛知県40歳男性チャーリーハマーさんからです、うん、毒人こんにちは。僕の最近の悩みは箱ティッシュの1枚目が絶対に途中でちぎれてしまうことです、
うん、
最近の箱ティッシュはコンパクト化を極めすぎているせいか、うん、ぎゅうぎゅうに詰まっていて、最初の1枚目がほぼ確実に途中でちぎれてイライラします、
うん、
毒人これの解消方法ってありますか。
え、解消方法、え、っていうかちぎれるだけでイライラすんのっていうだってさ、いやいや、これは、うんうん、ラジオネームさん、チャーリーハマーさん、ちょっと短気すぎないかだってさ、ちぎれたって使えるじゃんって思っちゃう、
うん、確かに確かに。
それをなんかコンパクト化だのどうなの、文句は言うなよって私は思いました。だってさ、同じ料金でいっぱい入ってたらそれは嬉しいじゃん。
うん、そうですね。
それなのになんかちぎれたぐらいでさ、言わない方がいいよ
言われてますよ
って私は思いました。
まあ確かに。
けど、え、ちぎれてイライラする？私別になんだけど。
しないですね。なんなら一番最初の方が、うん、そのいっぱいちぎれた分、うん、たくさん使えるって思っちゃうので、
うん、
なんか量が増えたみたいな
破れた分で、
ラッキーって思っちゃう。
それは初めて見たけど、はい、まあ別に使えるから良くないっていうのが私の意見なんだけど。
確かに。
何？解消方法？
はい、
丁寧に抜いたらいいじゃんそこはさ、どうせさ、なんかパッてめんどくさいから取ってるんでしょ。慎重に破れないようにやったら、破れないからティッシュだって。
お、じゃあチャレンジしてみてください。
うん、丁寧にやればいいの。
はい、
はい、
丁寧丁寧丁寧な暮らし
合ってんのかなこんな感じで
次でいて神奈川県26歳男性、空き時間はふりかけトランプさんからです。
うん、
高橋毒にさんへ相談です、
はい、
私には仕事で頼りになる2人の先輩がいます、
うん、
とても優しいので大好きなのですが、
うん、
この2人は考え方が180度違いますので、
うん、
仕事中真逆のアドバイスをしてくれます、
うん、
どちらを採用するのかとても悩んでおります。 どちらがいいのでしょうか。
おお、なるほどね。私の意見は、
はい、
アドバイスは聞くなです。いや、あのね、厳しいことを言うけど結局やるのは自分なのよ。
確かに。
その大好きな先輩二人、あなたの身に何か最悪なことがあっても変わってはくれないよ。だから、まあ180度意見が違う先輩、それはもう人間なんだからさ、それは同じ人いるわけないじゃん。なのに、そのどっちかのアドバイスで、わあどうしようどうしようどっちにしようって迷ってる時間が本当に無駄です。
確かに、結局は自分ですもんね。
そう、これ私アイドル活動でも思うの。
へえ。
なんかさ、はい、まあそれぞれさ、辛いとか、うん、その悲しいとかの尺度が違うから、だからなんかこう自分しか頼れる人いないって思いながら生きてるのね。
おお、強い。
そう、だからそれだよ、社会なんてそんなもんですよ。
社会まで出た。
そう、社会に出ても結局一番自分をなんかこう理解して守ってくれるのは自分しかいないんだよ。
じゃあこの2人の先輩はちょっとした口コミというか。
そうそ そう、口コミ、本当にそうだよ、うん、ただ一意見を言ってるだけ。
お、じゃあそんなに
別にそれを採用しようがしまいが、はい、あなた自身が決めることなので、うん、まああの、はい、自分でなんとかしなさいね。
お、応援ソングが、
応援ソング。歌ってない歌ってない。
応援ワードをいただきました。、はい、頑張ってください。
頑張ろうね。まあ辛くなったら日向坂の曲でも聴いてよ。
うん、それが一番です。
ありがとうございます、メールくださって。
では続きまして、千葉県28歳男性、いつむつちさんからです。どくにちゃん、こんにちは。
こんにちは。
僕には深刻な悩みがあります。眠いけど遊びたいし、働きたくないけどお金は欲しいです、とのことです。
え、
眠いけど遊びたい、働きたくないけどお金は欲しい、ということですね。
甘いね。
いやいやいや、いいっすね。
28歳、もう分かってるでしょ。だって働きたいけどお金は欲しいが無理なことなんて28歳は知ってます。
確かに、
もうある程度経験いろいろしてさ、分かってるでしょ、楽してお金は稼げないんだぞって。
うん、
それをなんか深刻な悩みがありますって、誰もが思ってるよこんなこと。誰もが眠いし遊びたいし働かないでお金は欲しいよ、そりゃ。それで社会が回るのはいいですけど、あなたにはやるべきお仕事とかね、ちゃんとあると思うし、まあまあ悩みがあることは受け入れます、私だって。ただ全員そうだぞと。眠いさ。まあ遊びたいさ、そりゃ。だからもう自分だけって思うなよ。
確かに、これが人生ですもんね。
そうそう、人生、はい、そうやって悩むのも人生ですから。
確かに。
まあ甘えたことを言うのはこの場だけにしてください。ラジオで送ってくれる分にはこうやってね、消化できますから。
確かに、そうですね。
悩むぐらいならこうやってメール送ってくれた方が私たちも嬉しいです。
はい、すっきりもしますし、
うん、だから私はそれを切るんだ。
はい、では続いて三国さんのお待ちどおかねの
何
恋愛相談でございます。
マジか、
嬉しいですね。
嬉しい。
では行きますよ。神奈川県19歳男性、お掃除名人ゴンさんからです。高橋さん、山下さん、こんにちは。
こんにちは。
僕は学校に気になる女の子がいて、うん、気持ちを伝えたいなと思っているのですけども、うんうんうん、話していると楽しくなって満足してしまいます、うん、どうすればいいか、どくにさん教えてください。
え、
気持ちを伝えたいけど話してるともう楽しくなっちゃう、忘れちゃう。
なるほどね。まあ伝えられないならその程度なんじゃないですか。
お、ズバッとですね。
はい、なんか楽しくて満足、あなたがそれを望むならいいんですよ別に。ただその先、例えばね、こうお付き合いする未来とかがもしなんか叶ったらいいなって思うなら言えばいいじゃん。
確かに。
なんで言えないの。なんか、はい、告白するか迷ってますみたいなさ、たまにこう見いぐりでも言っていただくことがあるんだけど、
はい、
言ったらいいじゃん、なんだよね本当に。
え、もう言ったらいいじゃん一択ですか。
うん、
だ
からよく言うじゃん、恋愛に限らず、やらない後悔よりやって後悔みたいな。
うん、そうですね。
もちろんさ、その今友達だとして、
はい、
関係崩れたら怖いね。でもさ、その一緒に過ごせば過ごすほどきっともっと好きになっちゃうよ。
うーん、確かに。
だから自分からその関係から脱却するしかないのよ。もう好きになった方の負けです。
お、
言うしかない。
なるほど。じゃあ好きになったイコール告白をする。
そうだよ。
伝えるのが、
うん、まあ19歳か、まだちょっとあれかな、照れとかもあるかな。
いやー、そうですね。
でもさ、
うん、
言っちゃいなよ。もうい
や、これから人生長いですもんね。
そうそう。ここでもし、うん、まあ実っても砕けてもあなたの人生変わりません、そんな。
決めちゃった。人生決めちゃいました。
そう、この、まあ、この先長い人生の中の一つの恋愛、うん、一つの恋、うん、まああんま変わんないよ。
しかも若いから。
そうそうそう、うん、大丈夫大丈夫。とりあえず伝えてみたらいいんじゃないか。
はい、伝えましょう。はい、続きまして、愛媛県16歳女性、のりおりさんからです。こんにちは。私には友達と恋愛絡みの相談があります、
うん、
それは男友達の彼女自慢がうざいということです。今日はこんなことがあって、可愛かったや、可愛かったや、嫉妬してて昔話みたいな、ちょっと、うん、今日はこんなことがあって可愛かったや、嫉妬してて可愛いという話をしてきたり、
うん、
彼女のことはあまり知らない私にまで彼女を褒めるように求めてきます、
うんうん、
お前はどうなんと聞いてくる友達に、私には日向坂がいるからとしか言い返せません、どうすれば私にも恋人ができるのでしょうか、現実を見るべきでしょうか、日向坂が恋人ということでいいでしょうか。可愛い。
めっちゃ可愛いメールだ。
16歳。
え、日向坂が恋人でいいよ。え、だからそのまず なんだこの男友達は。めんどくさいな。もうこの子じゃなくてその男友達に言いたい。こういうタイプ本当にめんどくさい。なんかやっぱりさ、この私の同じ学校の友達とか、
はい、
学生時代からの友達とかで、もちろんそのパートナーがいる方とかいるけど、
うん、
そういう自慢話をする子が周りにいなくて、
うんうん、
ちょっと出会ったことないタイプだから分かんないんだけど、
はい、
これされたらさ、だから自分の興味ない話をずっとされてるってことでしょ。
そうですね。
マジどうでもいいよね。
他人の人生を聞いてるみたいな感じ
ですね。そう、だから夢の話と同じぐらい。
あ、
中身のない。ごめんなさい、私どっかで夢の話してたかな。でも本当にそれぐらい、
うん、
なんか意味がないと思うんですよ。だから、はい、それと同じ熱量ぐらいで、もうこっちがだからもう上回るぐらいの熱量で日向坂語ってやったらいいんですよ、これは。
お、
恋人自慢こっちだってしていきましょうよ、負けじと。
ちょっと一連やってみていいですか。私が結構自慢するタイプの人でいいですか、
うんうん、あ、彼女自慢する男友達、
はい、
OK、
ちょっとみくにちゃん、あの
何、
俺の彼女めっちゃ可愛くて、うん、ちょっと写真見てくれない、
うん、え、でも私の推しの方が可愛いよ。いや、見てほら、
見て、あのめっちゃ目可愛い。い
や
本
当に。でもいや、あなたにとってはそれ一番だよね。でも私にとっては推しが一番だから、はい、終わりね、この話。
でも
いや、でもそのタイプかもしれないね。こうやってさらに上回ってくる可能性もあるから。
そうですね。
だからそこでめげない、
お、
諦めんな、恋人語りを諦めんな。
日向坂語り、
日向坂語りを諦めるな。自慢されたらね、あの夢またなんか言ってるわ、夢だろうなって思ったらいいの。
お
ー、うまく受け流す、もうはいはいですよ、
うん、一回眠りにつくということですね。
そうそうそう。もうだからこっちから面白くないですよっていうオーラを醸し出せばいい。
あ、
そしたら多分相手も言う相手違うなってきっと思ってくれるから、
相槌とかしない方がいいってことですね。
うん、そうそうそう。だから、うん、そう、自慢でこっちが上回っていくか、つまんないオーラですか。
もう2曲だ。
そうそう、
2択か。
そうすればきっと控えてくれるはず。
そうですね、ちょっとやってみてください。
嬉しいね、日向坂が恋人だって。
嬉しいですね。
誰ですか。そう、誰だか聞きたいな。またいつかメール送ってくださいね。
はい、待ってますよ。
お、
どうでしたこのコーナー。
え、なんか大丈夫、合ってんのかな、強かったかな。
いや、私はかっこよく見えました、めっちゃ。
あ、本当に。
え、そういう視点もあるんだっていうのがあって。
これもしね、メール送ってくれた方、はい、思ったより強く言われちゃったなって思った方がいたらごめんなさい。 あのやっぱ企画ということもあってちょっと自分の意見を出しすぎたのはあるんですけど、うん、まあ今後もねこういう感じで、まあ、次回があればやっていくので、はい、こうやって言われるんだよっていうのを前提にメールを送ってください、
うんうん、ちょっと心に響きすぎてしまったらステッカーあげましょう、
うん、そうだね
心に貼ってください
ちょっとそうグサってなったら
そうですね、はい、それが一番いいと思います。
はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを1枚紹介します。
はい、埼玉県18歳男性その他大勢さんからです、はい、自身を動物に例えるなら虎とおっしゃっていた高橋みくにさん、うん、日向坂で会いましょうの虎年企画にて披露しお日様をメロメロにしたとびっきりのガオーをお願いします。
マジ？え、もう今日公演ないと思ったんだけどな。
よし、楽しみ。
もう最悪だ。
ありがとう、その他大勢さん。誰
だ？その他大勢さん、うん、特定しにくい名前だな、ラジオネーム
特定しようとしてるコメントしようとしてる
やっぱ私に嫌なことしてきたからねえ、あー懐かしいね。
よし、
しゃ
ではお願いします。
ガオーよっしゃ、はい、終わり。しょしょしょ。
いや、ありがとうございます。
怖い MC だ。
ガオーから元気をいただきました。
ありがとう、そう言ってくれて。
ありがとうございます。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。ローソン限定ファンタ発売中。イェイ
イェイ。
1981年に発売された懐かしのドリンクアンバサが2025年にファンタになってローソン限定で新登場です。甘酸っぱい乳製の味わいの中にほんのりホワイトグレープの爽やかなフルーティー感、懐かしいけど新しいをコンセプトに作られました。コカ・コーラファンタホワイトグレープ&アンバサ 500ml、 お値段税込み172円。
うん、
私たち初めて聞きましたね、アンバサ。
アンバサ知らないよね。
知らないですよね。まあ、
0サンラインは知らないんじゃないか。
そうですね。まあ、私はいろいろ、
うん、
アンバサに、ちょっと、
さっき調べたって言ってたよね。
あ、そうです。来るまでに。
調べた情報は何が出てきたの？
なんか、その、1981年に発売されたってなってるんですけど、うん、北九州で作られたらしくて、
う
ん、なので、発明が、あの、北九州らしいです。
あ、そうなんだ。
九州の味なんですかね。
確かに。それ九州の人知ってるのかな。
でなんかまあいろいろ売られてるところもあるみたいです。
今も
へ
え、ちゃんと調べてるじゃん。
はい、
えらい。
なんかこういうの深いの好きなんで、やっぱ
出たよ
いろいろ深掘りしたくなっちゃって、うん、でも合ってるか分かんないんですけど、うん、なん
かそういう遥か調べによるとね。
あ、そうです、
ということだよね。
はい、遥か諸説ありますけども、うん、
なるほどね。
はい、
楽しみ。
私たち初めてのアンバサさん、
ね、初アンバサ。
いや、楽しみ
ね。
では開きます。
開く？大丈夫？
あ、行きます。ありがとうございます。
え、
あ、いいよ。シュシュシュシュシュって。では、いただきます。これは、ふわふわ、うました
ふわふわが出た。
なんか、ふわふわ感を感じました。
へぇ、
甘酸っぱいんですけど、うん、なんか、めっちゃ爽快感ではなく、優しく包んでくださる感じのふわふわを感じました。甘い。
じゃあ私もいただきます。うーん、うまみくに、うま
っ。これ美味しいです
ね。これやりたかったのえ、聞こえましたかね。
3回も聞きましたの。どう思ってて。
そう、これ得意なの。
いや、すごい綺麗でした
もん。めっちゃ美味しいね、しかも。
これめっちゃ美味しいですよね。
飲みやすい。
はい。
ちょっと行こう。
なんかリハーサルの合間も飲みたくなる。
いいね。やっぱさ、ちょっとさ、はい、糖分欲しいけど、はい、こってりしたものは飲みたくないな、はい、って時に、このさっぱり感はいいね。
うん、ちょうどいいです。だし、この季節に絶対にいいです。
わかる。
ちょっとあの、汗をかくっていう季節とかにも。
うん。美味しい。
爽快感。パッケージ、確かにパッケージ。青と
これさ、私ローソンさんカラーをね意識してるのかと思いきや、
うんうん、
アンバサがもうこのカラーだったらしい。
あ、懐かしの。
そうそうそう、偶然。 一緒だったみたい。
すごい、
ローソンさんと。
じゃあもうローソンさん限定ですねこれは、う
ん、
ぜひ
絶対飲んでほしい。
本当に飲んでいただきたい
ね、さっぱり。
これ絶対に買いますね。
美味しかったです。
はい、美味しかったです。ということでファンタホワイトグレープ&アンバサを紹介しましたけども、私たちはライブのリハとかに飲んで、
うん、
はい、絶対に飲んでリフレッシュしちゃいますよ。リスナーさんの皆様をぜひ飲んでください。以上ローソンピックアップでした。
いけたローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、高橋みくにと
山下遥でお送りしてきました。そろそろお別れでございます。
ありがとうございました。2週にわたり
ありがとうございます。
楽しかったです。
そうですね、なんか本当にローソンさんの新登場も、うん、
新商品が新登場 ねしたもんね。
はい、美味しかったですね、
うん、ぜひ飲んでほしいですね。
はい、
番組ではリスナーさんからのメール募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。
そして先ほどもお話ししましたが、毎週メールを送ってくださったリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。たくさんのメールお待ちしております。
さらに番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の高橋みくにと
山下遥でした。
バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーションローソンの提供でお送りしました。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、日向坂46の高橋みくにです。
山下遥です。
収録が終わったということで、ここからはアフタートークとなっています。
はい、
楽しかったね。2週
楽しかったですね。結構喋りましたね。
喋った。いやいいね、名コンビだと思いますわ。
いや思いますわ。
自分たちで言うけど、
ジェラさんライン、うん、
楽しんでくださったらいいね。
そうですね。
なんかこの前のアフタートークはさ、
はい、
フリートークでなんと追われちゃった。
すごい、
そう
インタビューみたいにして
るマジの旅行トークをしちゃったりしたので、せっかくならね、いっぱいいただいたメールを何つうかご紹介したいんですけど、紹介します。
はい、
神奈川県、ラジオネーム赤リンゴの神社さんからいただきました。
ありがとうございます。
みくにちゃん、はるはる、こんにちは。
こんにちは。
私はこの春念願の高校生になりました。高校生といえば学校行事に部活など様々な楽しみがありますが、みくにちゃんとはるはるが高校生活これだけはやっておいた方がいいということはありますか？教えてほしいです。
なんやろ
ー、
なんやろ
ー、高校生な、どんな感じ。
私は、
ね、あった、学校。
学校は
あのさ、コロナ禍だったよね。
そうですね。
行ってた普通に。
高校1年生の後半から、
うん、
高校2年生の半ばぐらいまでは、
そうだよね、
自宅学習っていう感じで、
そうだよね、
宿題家に送っていただいて。
あ、そういうタイプなのね。
そうです。え、どういうタイプでした？
なんか私たちは分散登校。
あー、時間によって。
あ、そうそうそう。
ああった、
出席番号で午前チームと午後チームで分けて登校して、はい、だから学校に行ってはいたかな。もちろんその自宅学習の期間もあったけど、
はい、
その課題は事前に配られてて、あと、はい、なんか生徒と先生用のアプリみたいなのがあって、
おうおう、
それでこうなんだろう、やり取りしたりとか
だ
ったんだけど、
そうなんだ。
でもちゃんとイベント系は楽しいんだかな。
そうですね、うん、私も全部クリアして
クリアしてどんな感じだったの？なんか、はい、私結構活動ともう並行してたから。
あー、
どんな高校生でした？
私はちゃんと優等生で。
あ、そうだもんね、なんか、
はい、
テストの成績が、
はい、学年3位だったんですけど。
素晴らしいじゃない。
合唱コンクールとか。
あ、
結構行事はちゃんとありましたね、うん、まあ、コロナで削られた部分もあったんですけど、うん、普通に授業を受けて、うん、部活動も外部だったの。
外部
え、外部って言わないですか？
な、え、それ何部？
テニス部です。
え、外部？ソフトテニス部の略？
あ、違います。外で部活する。
言わない。
中部、外部。
言わない
これ嬉しい愛知だけ。はい。
え、それみんな通じるかな？私は知らないかも。
本当ですか？
うん、
まあ、外部だったので。
ソフトテニス部って言ったらいいやん。
ソフトテニス部、うん、
じゃあ違うんだえ、じゃあこれだけはやっておいた方がいい、お伝授してあげましょう。
日焼けかな、日焼け対策。
ああ、
私本当にちょっと後悔してたことがあって、うん、その外部だったので、
うん、外部ね、
日焼け止めを塗らないまま、うん、そのまあ部活外でやっていて、うん、本当に選手、私マネージャーだったんですけど、うん、ま、選手より黒くて
一番マネージャーだったんだ。
そうです、
うん、めっちゃ外部外部言うからさプレイヤーやってんのかと思ってたけどマネージャーかい。
マネージャーやってて、うん、もう選手より黒くて、
焼けやすいのかな。
そうですね、焼けやすくて、 なので卒業写真とか、
うん、
その卒業アルバム用の写真とかも一、うん、人だけ黒いみたいな感じになっちゃって、うん、それを本当に後悔してたので。
なるほどね。
はい、
結構日焼け対策、
まあ結構学校まで徒歩で最寄りから時間があったので、
うん、
その時にも焼けてたりしたので、うん、あの日傘とか、はい、ね、持っていけるのであれば、
ね、うん、
ですかね。ありますか、みく
り。私はまあよく言われると思うけど、写真をいっぱい撮ること、写真とか動画をいっぱい撮ること。
確かにな。
なんかそのあんまりその行事がこう削られちゃった期間がある分、
はい、
なんか写真を見返した時に、まあ結構マスクのまま撮った写真とかがいっぱいあるんだけど、
うん、
なんかそれはそれで思い出だなっていうか、その当時を思い出す、うん、で徐々にこう3年生とかになってくるとマスクもどんどんね、あの体育の時はいいよとかいろいろなったりして外して体育祭とか文化祭とか写真撮ったりとかしてたから、うん、なんか見返した時にやっぱうわあの頃おもろかったなみたいな、
うん、
たまに友達同士で会うとやるのよ、
はいはい、
ね、この頃の私やばくないみたいなとかやり取りしたりするから、
はい、
なんかとりあえず面白い出来事とか行事があった時は本当に写真をいっぱい撮っておくのがおすすめっていうのと、
確かに、
あとは制服ディズニーしました。
お、実際にされたんですか。
そう、なんか学校終わりに行ったことあって、
はい、
アフロックみたいな6時以降から入れるみたいなパスがあったから、
はい、
学校終わりにみんなで制服のまま行ったり。
最高。
そうしてたの、
まあ、夢だな。
まあこれはね、関東に住んでるからできることだけども、あでも神奈川県って書いてあるから、
わ、いける、
ちょっと頑張ればいけるのかな、
ね、
距離感が分かんないんだけど、ぜひね行けたら、なんかやっぱ思い出に残る。
いや、いいな本当に。私も制服ディズニーしたくて。
え、でも私ね、卒業してからやったよ。
え、
ひなのと。
そうなんですか？
うん。
私もしようかな。
ひなのが高校3年生で、私が19歳の時に、はい、なんか、ひなのに、なんか楽しいこと一緒にしたいなって。せっかく高校生で、うん、なかなかこうさ、活動してたらできないこととかもあるじゃない。
うん、
だから楽しいこと一緒にしたいなって思って、私もノリノリで、え、制服借りないみたいな。一緒に言って制服ディズニーしたから、はい、正直今でもできると思うよ。だってさ、お仕事で普通に制服着てるじゃん。
あ、確かに。借りよっかな。
うん、ありあり、全然しよう。
そうしよう。したいですね、したいです。
03ライン集める。
うわ、いいですねいや本当に
22歳
コロナ禍で削られたので
そうそう、今からだって取り戻せるから。
そうですね、
そう、写真をいっぱい撮っておくことです、私が伝授したいのは。
写真は絶対ですね。
うん、
正解です。正解出ました
正解出ましたね。
正解出ました。
はい、
はい、
ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどし送ってください。お待ちしてます。今回はこれでおしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の高橋みくりと
山下新香でした。
バイバイ。オーディ。